っさん、
月井さん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました
ね。日々あったかくなる今日この頃、
はい、
特に全然何の話も考えてなくて、
ないですか、
どうしようかなと思っていたんですがね、
は
あ、ガーシー議員が辞めましたね。
ガーシー議員
クビになりましたね。ガーシーク
ビになったね、
うん、そんな当たり前やんけ。なんかな、まあ
ね、
なんたら、え、なん政党の名前変えてんだ。
そう、なんかせもう覚えるのも面倒くさい、
ね、なんたら、なんたら、え、政治大好きガール、
なんか政治なんたら女子48とかや
つ、ああ、48党みたいな、
うんうん、そうそう、
それみんなアナウンサーの人真面目に読んでんねんな。
読むからね。
それはしゃあない。そんな名前のやつのガーシーっていうおっさんって、うん、それクビになるよ。
そんな党の、
そんな舐めたやつクビになるに決まってるやん。うん、
まあね。
そんなやつがノーノーと毎月100万円ぐらい儲てたら、
うん、
あかんよね。あかん、あかんっていうか、もともとそういう感じでやりますって言うてたのを今、なんかみんなが目くじら立てて怒ってるだけで。
でも当選しちゃったからね。
そうやね、そんなの当選さすからあかんねんな。
うん、
あ、家、まあ、入れたあかんもん。
投票しちゃったからね。
そうやね、何してんねんっていう話や
ん。
ああ、ほんでもうなんかクビですみたいな話になって。なんかもう分からないんで、なんか政党の名前も変わりました。
うん、
あれ、NHK のおっさんも辞めました。
うん、代表
辞めました。いや、辞め、おるにはおんねんな。
でしょうね。
あのおっさんは。うん、おるから、もう。なんかそんな感じで全くその NHK 党みたいなのをもうなんか影も形もなくしてしまったみたいな、
まあ、名前書いただけやけどね、
普通な、そうやと思うけどな、
うん、
あ、なんかそんなんなりましたみたいなことを改めて言われてもな、
まあだからっていうね、
はあ、はあ、でなんやねんって話やなんかあったんかみたいな話や
なんもないな
あ、なあ、そう、最初からそいつ入れたあかんがなってなるやん。
仕方ないですよ、票が集まっちゃった。
入れんねんな、みんな面白がって入れんねんな、そういうの。
冗談で入れたら、あら、通っちゃったみたいなやつよね。
そうやろな、それが多かったってこっちゃからな、あれやと思うけど、ねえ、大変ですね、
ね、
世の中ね、ま、政治の。政治なんてもう信じて飽きませんね。日本ようなるなみたいなこと思ってて飽きませんね。なん全然ようなりませんわ。
それは大急れとは変わりません、
ね、大急れとは変わりませんわ。もう皆さんそんな期待せずに、ね、日々ね、もうあれしながら生きていきましょう。ね。いう感じでございますが。
は
映画
映画
行ってきまして、
ああ、多分被るな。
大丈夫、被らない。
本当に。
あなたにはいいとこ残しておきます。
わかりました。
あえて僕はこう、そこら辺の映画を避けました、今回。
偉い。
ありがとう。
うん。
アントマンも行ってません。
行ってない。
もうディズニープラス待ちっていうことで、俺の中で。
あれ？
もうあの、土曜日の朝じーっと考えてて。
うん、どうしたと。
何を見に行くべきかっていうことをずーっと考えてて、今の俺。
うん。
ほんでもうね。持った湯飲みをバッタと落とし、
小膝
叩いてにっこり笑う。
はい。
来たーって言って、
うん。
行ってきましたよ。
何やろ。
ブルージャイアント。
あー。
はい。行ってきました。
うん、絶対いかん、うん。
アニメ作品。
はい、これまた。
ね、で、ございますが、行ってきまして。
はい。
ね、なんか、いいって話を聞いたんで。
まあ、評判はいいみたいですね。
もう、もっぱらいいと。
うん、
いうことなんで、まあまあブルージャイアントやなと、
うん、
決めましてね、
はい、
うん、ちょうどアベノで A 時間でやってたんで、
なるほど、
ね、あ、アベノで A 時間で見ようかと思って、
うん、
行ってきました。
はい、どうでしたか。
最高やね。
最の高ですか。
これはちょっと見んやつあかんな、
うん、そんなぐらい、
あ、見た方がいいね。
ちなみに原作は読んでるんです
か。読んでません。
ません
でも。この前もブルージャイアントが映画になるからつうことで、
うん、
ブルージャイアントって今アメリカ編まで行ってるんですよ。
へえ。あ、まだ連載続いてるんですか、あれ。
連載続いてます。
へえ。
うん、全然続いてます。
うん、
ブルージャイアント、そっから海外へドイツ編みたいなやつがあって、
うん、
ブルージャイアントシュプリームかなんかいうタイトルに変わったんかな。
ほうほうほうほう。
で、その後さらにアメリカ行くんですよ。
はいはい。
これがブルージャイアントなんたらいうやつで今やってます。うん、
はあ。
あ、だから合計で今20何巻ぐらい出てるんですけど。
うん。そんな出てる。
うん、もう、だから全然読んでないです。我が家4巻まであるんですけど。
あるんや。
あ、ある。買ったもん、俺。
うん。
4巻までセットになった安いやつ。あのほら今だけ映画公開でちょっと安いっすみたいなやつあるやん。
ありますねそういうキャンペーン。
あれをちょっと思ったもんやが、もう俺別にこの漫画の人好きやから、
うんうん、
な何さんやったっけな、忘れたな。誰さんやったっけな。あの石塚、
うん、
石なんとかさん、
はい、
石塚誠さ
ん
やったかな、うん、もうそういうところで勘弁、勘弁してくださいよ。はい。うん、その人が俺学とか呼んでたから、
うんうん、
学の人なんですよ。
ああの総帥が散々山が、
ね、そうそうそうそう、あの山の人、
うん、
クライモーンの学の人 で、
はい、
でこの人が、まあ、あえて今ジャズ漫画に挑戦したと、
うん、
いう一作な、野心的な一作なんですけど、
はいはい、はい、
でまあ読んだこともなくて、
うん、
ああ読んでないけど大丈夫なんかなと思ってね、
うん、
まあ、ええわ、もう読む時間もないしと思って行こうと思って、
はい、ぶつけで行ってきたと、
ぶつけで行ってきたんですけど、うんうん、まああれですね、
はい、
名作素晴らしい。の一言に尽きる。
尽きてしまいますか。
尽きてしまいます。ね、ここ何年かずっとこういう音楽系のアニメなり映画っていうものがある中、
うんうん、はい、
音楽作品なのに、音が出ないと。
はい、はい、はい、ベックとか。
ベックとか、
うん、
他にもあるんですけど、あえてその音楽っていうものの輪郭をぼやかして、
うん、
見る側の想像に任せる、
うんうんうん、
でもそれでも好きな音楽を頭の中で流したらいいじゃないですかっていう、
うんうん、
相手に委ねるタイプのね、
うんうん、
ものって多かって、
うん、まあね、最高の音楽と最高のプレイ言われたって、
そうそう、あれみたい、軽音とかでもそうなんですよ。
ほうほう。
歌わないんですよ、
軽音と。歌歌わないの？
軽音歌あんねんけど、
うん、
歌あんねんけど、それ作品の中で流れないんですよ。
そうなの？
そうやで。
へ、
歌わないで軽音。
そうなの？
軽音はその声優さんたちが歌ったのはあるけど、
うん、ある
よ、作品中にそのバンドでみんなで音楽やるみたいな一切ないから。
へ、
あれもちゃうかな、ボッチザロックとかもそうちゃうかな。
そうなんや。
そういうタイプの作品。
はいはいはい。
で、音楽は流れないんですよ。
うん。
でも、ところが、今回は来ます、
はい、
やります、ジャズ。
ちなみにですね、うん、あ、それを聞きたかった、何の映画なんですかこれ。
ジャズ、
うん、
うん、ジャズの映画なんです。
ズージャーのドンバーの話。
ズージャーがドンバーの話で、
は
あ、ね、なんて言って、まあ登場人物、主たる登場人物が3人いてて、
はい、
誰やったかな。
宮本大君から
。おお、よう知ってる、大宮本ね。
うん。
サックスが大好きな、
はい。
宮本大。
高校生。
高校生か。高校生からスタートか。
うん、スタートかな。
そうですね。なんか子供の時に見た、ジャズに感動して、
はい。
そこから独学でずっとサックスを吹き続けてるという、
うん、うん。
ちょっと嘘のような話。まあ実際そんな無理なんですけど。
そんなテナーサックスって難しいですか、やっぱ。
サックスとか難しい。まあそのうち吹けるようになってくるやろうけどな。
まあまあ、まあ、
でも独学で楽譜は読まれへんやろ。
ああ、まあね、
なんかとりあえず独学で、うん、仙台の川っぺりでずっとサックス吹いてる子、はい、
うんうんうん、
で何、澤部幸典くん、
うん、
これピアノの子なんですけど、
はあはあ、
この子とは東京で出会うんですね。
ほうほうほう。
この宮本大君が なんか漫画読んでたら分かるんでしょうけど、
うん、
宮城県から東京へ来るわけですよ、
うん、
いや、もうこれサックスで、おら俺は世界一の ジャズプレイヤーになるっていうどっかで聞いたようなフレーズで。
あ、まじ、まあ、ほんまにそう言うんだ。
いや、それなんですよ、目的は。
なるほど、
ね。マジモンでそれでやってくるんです、裸一貫で。
なるほど、
そんな無理に決まってるやんっていう話なんですけど。
まあ、それはそれとは身も蓋もないんだ
から。そう。そういうちょっと多少ぼやかされた部分みたいな。
なるほどね。
はい、夢だけでなんか動ける部分みたいな。
そらね。
で、もう、玉田俊二っていう、これドラムの子なんですけど。
ほうほうほう。
この子は、宮本大の、同級生。同級生で、サッカーみたいなことを一生懸命やってたんですけど、
はいはい、
ちょっとなんかもう大学になって、そのサッカーっていうものに対するの挫折すると、
はあは
あ、でとあることで、まあ、大宮本が家に転がり込んでくるんですけど、仙台から東京に来た時にね、で家でずっと置いといてあったんですけど、とあることから、まあ、ちょっとこうジャズっていうのも面白いなっていうことになって、
はいはい、
ドラムパートがいないから、ドラムやるかっていうことで、
ほうほう、
ドラムをやり始める子、っていうこの3人が、ジャズで、世界一のジャズを目指すっていう、
ね、この3人でその世界中荒らしてい く
いや、そうじゃないんですよね。
ないの？
あ、そうじゃないの、ジャズプレイヤーっていうのは、バンドと違って、
はい、
ちょっとやるっていうか、まあ、離れていくもんやと、みんな。
ほう。
一生バンドとして暮らさないと。
ほう。
実際そうなんですよ、ジャズの人らって。
そうなんや。
でも、ずっとくっついてやってる人らってなかなか少なくて、
うん、
一人のプレイヤーがいろんな人とやってみたりとか、
うんうん、
あ、で、またこういろんなユニット組んでみたりとか、
うんうん、
っていうのがジャズらしいんですね。
それぞれのその楽器の、まあ、名人になって、それぞれ名を上げていくっていうんですね、
まあまあ、そういう感じなんやろね。お互いがお互いを高め合って、うん、まあ、そこでまた違う道をまた探していくみたいな。
はあ。で、その時その時に応じて、仲間ができて、バンドを組んだりして。
仲間っていうか、その、技対技みたいな。
なるほどね。
ああ、それで、こう、個性のある者同士がぶつかり合って、また新しいことやったりとか、
はあは
あ、一人でやっていったりとか。
ほうほう、
っていうのがジャズらしいんですわ、どうも。
なるほどね。
そんなこと言うてたんで。
言うてたんです
ね。言うてたんですよ。だからもう最初から一緒にやるけども、はい、これはいつか別れるもんやから、
うん、
でもなんかこう、やってこうぜみたいな、
まずはね。
話の感じなんですけど、
うん、
まあまあ、ジャズと聞くと、やっぱクールじゃないですか。
うん、まあ、そういうイメージありますよね。
ちょっとなんかこうね、おとなしい感じの感じで。
大人っていう感
じ、ね、大人な感じがするじゃないですか。
確かに。
で、この一転してこのドラマなんですけど、
はい、
すごく熱いドラマを展開するんですよ。
ほう。
青春ジャズ活劇なんですよ。ジャズ活劇なんですよ。
ほう。
熱いんですよ。
まあ、プレイヤーが熱いのはそういうもんなんかもしれ
ないです
ね。
この石塚真一さんやったから、この人書くの大体こんなやつなんですけど、
はいはいはい、
体育会系なんですよね。
ほう。
話の進み方とかが
努力で、
あ、そうそうそう、負けんじゃねえよみたいな、そういう感じなんですよ。
気合一発入って
今度はなんていうの、根性担いでて、もう一遍やらしてくれみたいな、そんな感じのドラマ
展開、勢いがね、はいはい、
ドラマ展開、あれなんか今まで見たのと全然ちゃうなっていうなんかもっとクールなドラマ展開を期待してたんですけど、それが全然違ってですね、
はい、
青春ジャズ活劇なんですよね。
まあ、みんな20前後の話でしょ大体、
まあまあ大学生ぐらいを設定するんで、このなんか東京、仙台編が終わって東京編からこれ始まるんですけど、
はあはあ、
その東京で3人が出会って、どうなっていくかと、いうやつ、まあ、いわゆるそのブルーノート的な、東京でいうところの、ブルーノートみたいなのをこの若さの中で目指していこうと、
はい、
いつかここでやったろうぜっていう、早いうちに誰よりも早くやってやろうぜっていう感じなんですよ。それをみんなで熱く夢を叶えようと、
なるほど、
やる話ですわ。そこには挫折もあり、
そりゃね、
負けそうにもなったりとか
なったり、
はい、するんですけども、やっぱりこのなんていうんですか、大宮本、スーパーポジティブ青年、
主人公やからね。
まあ、ガクもそうやったんですけどね、うん、なんとかガク君もすごいポジティブ野郎やったんですけど、
はい、
なんかこの人のそのなんていうかね、この原作書いてる人の、
はい、
いろんなことなしにしてもとりあえず好きなことに突っ走っていくっていうタイプの主人公ね。
ああなるほどね、
うん、難しいことはわからん、
はいはい、
うん、でも好きなことやってたらそのうち、
うん、
なんかあるみたいな、
うんうん、
感じの主役なんで、
はいはい、
見てても気持ちがいい気持ちがいい気持ちがいい絵に描いたように分かりやすくて、
うん、もうおじおじいつまでも悩まない、
悩まない、困ったらサックス吹いとけっていう、河原でサックス吹いたら全部終わるみたいな、
それはすっきりすると
タイプなんですよね。まあまあそんなそんな大君が東京に来て、
はいはい、
なんかジャズクラブみたいなんでたまたま、
うん、
まあ、ジャズを見てたらこの澤部幸典、幸典っていう、うんうん、まあ、この澤部幸典君は天才肌なんですね、
はいはい、
子供の頃からずっとピアノをやってて、
なるほど、
まあ、同じ19とかそれぐらいなんですけど、うん、もうすでに天才なんですよ、
すでに名前が
上がってるんですね、頭角めきめきっていうか、うまいね自分って言われるぐらいの子なんですよ、うん、
なるほど、
あでもなんかちょっと冷めてて、ああそうですかみたいな感じのお兄ちゃんなんですけど、
なるほど、
そのお兄ちゃんにこの大宮本が、
うん、
やってきて、ちょっと一緒にちょっとバンド組みませんかみたいな、
はい、あ、そっちから声かけるんですね。
そうそうそうそう、ほんでその澤部君としては、うん、うん、まあ自分どんなんか分からんけど下手くそやってやめるでって言って、
う
ん、
なるほど、
俺天才やからみたいな
はいはいはい、
俺は
そういう自信がある、
だいたいジャズ知ってるからみたいな感じで、
うんうんうん、
あの大宮本のプレーを、あの、うん、大宮本が初めて東京に来た時にフラッと入ったジャズバーみたいなところのが、
はいはい
はい、もう商売やってるようなやってないようなところなんですよ、
うん、
いくらでも勝手にやってくれていいよみたいな
感じ。ああなるほどね、ゆるい、
で、それをなんかあのいやで好きにやったらっつって、そこであの大宮本のプレーをちょっと聞かせてもらおうかっつって、
うん、
でもあかんかったら俺すぐ帰るからって言って、
はいはいはい、はい、
で聞くんですよ、
うんうん、
もう震えるわけですよ、
ほう、
まあ、あのいつもにあるよく荒削りだけどこいつには何かあるなっていう
原石パターン、
原石パターンっす、
はいはい、
そこのスナックのママも、
うん、
なんちゅうんですか、そいつのピカッと光る部分も知ってるんですよ、
はあ、
なんか、なんかで、あの大宮本が初めて来た時に、なんかかけてくれみたいな話で、なんかレコードかけるんですけど、ほんじゃあ、これ適当にかけるわみたいな感じで、ジャズをかけるんですけど、はいはい、あ、なんとかですね、今日の天気にぴったりですねみたいなこと
を
言って、はあ、言って帰るんですよね。
知ったようなこと言うわけです
ね。そう、知ったようなこと言って帰るんですけど、実はそこのママも、
うんうん、
なぜあの子分かったのかしら、私が天気で。レコードを選んだことっていう、
たまたまや、たまたま
天才ね、逸材逸材現るですわ、
なるほどね、まあ、主人公はそれぐらい強くないとね、
そうそうそう、それで、そこに今度、まあ、あの、まあ、玉田君っていうドラムの子がね、はい、入ってくるんですけど、はいはい、素人ですよ、
うん、そうですね、
素人やから、そんな数ヶ月でドラムなんか上手くなるわけないんですよ、
まあね、
でも玉田君頑張るんですよ、
頑張る人、ね、
頑張って頑張って頑張って上手くなりたいっす、うん、みたいな話をずっとやるわけですけども、
はい、
でそのね、そのうち3人のなんていうのかな、カルテットなんのかな、うん、カルテットちゃうんか、トリオか、
うん、
3人やからね、
うん、
トリオにこう育っていくと、
はいはい、
いうお話でございまして、
は
いはいはい、実に熱く素晴らしい作品でした。
はあ、
うん、で、あのちゃんと、いつもその要は最近音楽をぼやかすような姿勢にあった、
はいはい、
こういう映画でございますが、はい、ちゃんとジャズやります。
ほう、ちゃんと聞こえるんですね。
ちゃんとやりますね。あの、なんていうんですか、ジャズのプレイヤーの上原ひろみさ
ん
っていう人いてるんですよ、
うん、
ピアノ弾く人、
はいはいはい、
女の人なんですけど、
はい、
最近やったら何や、スーパードライの CM 出てたな。
そうですか、
スーパードライの CM でパーンって手叩いとったわ。 やったねみたいな感じになっとった、
はいはいはい、
あ それあのまあまあ有名な人ですよこの人、上原ひろみさんが音楽を担当してるんで、
は
い、ちゃんとピアノとサックスとドラムで、うんうん、あのやってるんですよ、
へ
え、あのオリジナル曲をちゃんとあのサントラで、
あこの人が書いてるんですね、
この人がちゃんと書いて
ほう
やってるんです、
うんうん、
サントラも買いました、
買いました、すげえ
熱くて、
すげえ
熱くて熱くて、
うん、
もう泣いちゃって、
泣いちゃって
号泣ですわ
よう泣く
大体泣きたくて映画に行ってるから泣くねーと思いながら、
うん、
泣いてきたったわ、
うん、
あなんか話全然知らん割に泣けるねと思って、
話として分かりやすいってのもあるわけですね、
まあまあまあ素直よね話が、
うん、
話の展開がそういうなんか、うん、まあもうほんま音楽スポコンやから、
スポコンですよね確かに、
全然話聞く限り根性もんやん、
そうですね、行き合ったことないドラムいきなりやるなって、
それがまた全然ダメって言いながらも手の周りいっぱい絆創膏を貼りながら、
うん、
一生懸命練習してる玉田みたいな、
はいはいはい、
あ今度は今回50回間違ってるって言われたから、
うん、
次は30何回に縮めるまで頑張ると、
うん、
いう玉田、
うん、
熱いわけですよ
はあ、
でそのなんていうか話の節々で、
はい、
その頃のみんなのことに初めて出会ったみたいな、うん、インタビューシーンみたいなのが入るわけですよ。
ほう。
あのと、まあ、だからそのスナックのママみたいな。
なるほどね。
もう、あの時、あの子が現れた時は、こんな感じで、うん、うん、どんどん上手くなっていくの、その3人は、みたいなこと言うてみたりとかね。
うんうんうん、
最終的に、まあ、ブルーノートみたいなのを目指すわけです、そのブルーノートの支配人みたいなのがなかった
ら、
バーっと喋ったりとか、
はい。
するところも、また泣ける。泣ける泣ける、
ああそう、
もう泣くしかないから泣くねこの作品、
ああそんな感じの作品だったんです
ね、なんか変に熱苦しいね、
うん、熱苦しいねほ
う、汗に次ぐ汗みたいな、それ
そんなに、
あのその宮本大君がサックス吹いてるシーンとか、あれちゃんと音楽作って、
うん、
その音楽を多分やってるところをモーションキャプチャーでやってんちゃうかな、
あなるほどね、音と指が合ってるんですね、
確実、いや確実に CG なんですよ、
ああ
るある部分とかはね、
はいはいはい、
CG で人間がわーっていう、もうモーションキャプチャーつけてるみたいな感じなんですけど、
うんうんうん
う
ん、
多分それをもう一遍やりながら撮ってんちゃうかな、
うーん、
アニメに起こしてるんちゃうかな、
なるほどね、
おう、なんでなんか音楽ともぴったり合ってる、
はいはい、
で、まあ、最後に向かうにつれて、
うん、
まあ話知りませんよ、いっぱいはしょられてるから、
は
い、
でしょうね、
うん、そのあのみんな懐かしの明日のジョーの最後ホセ、
うんうん、
面倒さ
ん
編みたいなもんですよ、ホセ面倒さとやるけど、
うん、
会場にゴロマキゴンドウがおったりとかするわけですよ、
は
あ
は
あ、ゴロマキゴンドウは映画見てる限りではわからないんですよ、
うん、
こいつ誰っていうやつなんです、
うん、なるほどね、そういうことあるんですね、
ゴロマキゴンドウとか、そのさらにゴロマキゴンドウが出てくる前に、
うん、
元プロボクサーなんやけど、うん、
はい、
故障してヤクザの用心棒に身をやつしている元ボクサーのやつみたいな、
うん、はいはい、
もう出てくるんですけど、
うん、
映画見てるぐらいじゃわからないんですよ、
なるほどね、あ、なるほどね、
明日のジョー2見てないとわからないんですよ、
なるほどね、うん、
あ、それぐらいの感じのシーンがあるんですよ最後、
うん、ま、今後の登場人物が出てくるんですね、
みんな泣いてるけどよくわからんっていう
は
あ、いうのもあるんですけど、
はい、
まあ、見てて、
うん、
なんかスキッとしますよね、
うん、
いい、ジャズやりたいなって思い出す、サックスやろうかなって思って帰り
うっかり楽器はやろうかな、
出来の気になってきたサックスやなこれって思って、
肺活大変、
これぐらい吹けるんかなって思って、何年やったらこれぐらい吹けるんかなって思って
、いいんじゃないですかね、新しい目標
だ、そういう なんかほら簡単な感じで書いてあるんで、
まあまあまあ、まあ、
話が進むんでね、サックスができるようになるまでの苦労とか、うん、そんなんは全然ないんで、
それはね、もうそんなんはね、
まあまあ現れた時からもう上手いやつとして現れてるから、
うんうん、荒削り
だ、荒削りな、そしてそのいつのプレーには大のプレーにはソウルがこもってるから、うん、もうみんな泣き感動しちゃうわけですよ。そんななんか漫画もちゃんと、まあ、まだ4巻セットのやつ買うてきて机の上にドンと置いただけですわラミネートされっぱなしですわ、まだ
未開封、
未開封やけども、まあ良かったです。
うーん、
あえてクライマックスは何も言わないようにしましょう。
はいはいはい、
クライマックスにはもう泣けることしかないから、
まあまあ大舞台での演奏があるんでしょ、どうせ最後くらい、
はい、そうですねただ、
うん、
うおーってなりますから
あ、そう
やったーっていう
見てない漫画でそこまでハマりますか。
だからうまいんやろね、うん、アニメでの表現がちゃんとそのいいツボを心得てるんでしょうね、
ちゃんとそのそれでこの映画の一本で2時間で話はちゃんとバチッとできてるんですね。
話バチッとできてる、できてるけども、うんうん、まあいわゆるそのブルージャイアント編が終わるとこまで。
だよね。まだまだこれからっていう
ところ。まあこれからも作ろうと思えば、
うん、
作れますよっていう話なんやけど、
うん、
まあ今回はこの3人の、トリオの話やから、
うん、はいはい、
このトリオの話としては終わりを迎えますっていう、
うん、
始まりから終わりまでをちゃんと描いてるんですよ。
うん。
あ、それが良かったですね。
なるほどね。
泣けますね。
泣けますか。
泣けたね、ほんと泣いたね何やったらもうね、また見に行きたいなと思ってるぐらい。
あ、そんなに。へえ、
うん、まあアマゾンプライムに落ちてくるの待ちますけど、ね、
どっ
ちね、いやでも、まあ、見に行ってもそうはしないかな。
まあね、こういうのやったら、ね、音楽聴けるだけでもいいですよね。
そう、音楽がちゃんと本当のジャズやから、
うん、
あ、まあまあそういう点ではあのちゃんとバチッと覆ってて、最近には珍しくこの音楽を出すアニメみたいな感じで、はい、
うん、
ああ、なんかそれと映像もちゃんと覆ってて、
うん、
ああ、まあ、だいぶ苦労するやろな、こういうのだいぶ苦労したんやろなっていう感じの。
まあそうでしょうね、激しい動きになるんでしょうね。
そう、いや激しい動きやし、そのマッチングっていうのをどうするかみたいな話やろうからね、
うんうん、そうですね、
うん、まあ、いいですよ、大感動。
おすすめと。
うん。むちゃくちゃおすすめ。うん、今だから上映もまたちょっとずつ増えてってんじゃんかな。
あ、ほんまですか。
うん、上映するタイミングも1週間してガッと減るやん。
うん、確かに。
上映するのって。で、あんまりええ時間にならんかったりとかする。
早朝とかになっちゃった
ね。そうやね。なるから。うん、まあそういう意味で今見に行った映画館ではまあ結構。いっぱいやってたから、またもう一遍人気出てきてるのかなと思ったりもしました。
ね、じゃあ来るんちゃうか
と。いいですよ。最後のブルージャイアントってどういう意味かって聞いたら泣くよ。
うんうんうん、ほうほう。
号泣よ。
そうか。
は、言わんけど、
うん。
言わん方がええと思う。
うん、そう思うわ。
何がジャイアントなのかっていう。
何がブルーなんや。
そう、打ついけんじゃないんやでっていうことやわ。
古いな
そういうことじゃないんだぞっていう
ないんだ、ね、
ことが分かってもらえるんで、
はい、
いいので、
うん、
言ってください。
わかりました。
今回これ選んでよかった俺。泣けるね。
大満足と。
大満足ですね。お腹いっぱいになって帰ってきました。
ほう、
はい、ですんで、まあまあ、いいので皆さんぜひ足を運んでみてくださいと。
う
ん、
ご覧ください
と、はい、いうことでございますんで、
はい、
よろしくどうぞ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
組み立ては生きている実感を与えてくれる。そうは思わないか。
いいから棚卸ししてください。
関東行こうよぜ。
はい、というわけでね、今週も終わっていこうかという感じなんでございますが、
はい、
一応告知、 をやるんですけども、これ多分金曜日か土曜日ぐらいに更新されてるんで、あれなんですけども、週末私名古屋にいます。
ギリですね。
ギリですね。名古屋の人、
はい、
来てください、
日
曜日でございますけども、名古屋で大阪面白マップをやりましょうと、
はい、初めてですね。
初めてですね。何やったっけ、名古屋の金色ザメ、
金色ザメ、
金色ザメやったと思う、
思う、
はい、っていうところで栄にありますわ、
は
い、長い名古屋の、まあ、まあ有名な繁華街の栄っていうところに金色ザメってあるんですけど、そこでやりますんで、
はい、
ぜひ皆さん日曜日でございますんで、
近隣の方はね、
はい、もうちょっと思いついたら来ていただけると、
はい、
はい、嬉しいかなと。
そうですね、ぜひとも至ってください、
は
い、
思ったりもします、その前日飲み会はやっておりますけども、もう一応締め切って、終わってますので、
はいはいはい、はい、
残念でしたということだって、
もう大入り満員
ということ、大入り満員、大入りか小入りかちょっとよくわからないですけど、数名で飲むことになってますんで、
ああ、ね、それだから
ね、はい、ぜひまたね、あれやったらまた名古屋に行くこともあるでしょうから、
そうですね、
はい、ぜひいらっしゃってくださいと、
サイト、
はい、いうことですので、まあイベント、あとはね、パディ君とのやつがまた決まってまして、はい、
決まってまして、
これがねいつやったかな。4月やったかな。
4月で、はい。
はい、4月の11日、
火曜日。
火曜日。
うん。
はい。この日またラジオエレジーやりますんで、はい。はい。ぜひ皆さんいらっしゃってください。
はい、そうですね。
お待ちしております。いつものようにナンバーベニズルで、
はい。
はい。2人でなしっぽりと話しますので、よろしくお願いしますと。
はい。
はい。いうことでございますんで、まあ、イベントはこのあたりかな。
はい、
はい、こんな感じなんで皆さんまたお待ちしております。
はい、
はい、いうことでございます。はい、ということで今週もね、ゆまちゃんのご紹介聞きつつ、はい、終わっていこうじゃないですか。
わかりました。
さあ、映画の話してくださいよ。
はい、しますよ。
はい、何でしょうか。
はい、もう皆さんお分かりと思いますが、
はい、
Everything Everywhere All at Once、
ね、あれやね、アカデミー賞の誉れ高き、
取りましたね、びっくりした。
誉れ高きはこっちやったな。
うん、高かったね。
ああれやろ。
はい、
あ、まあまあ、ええわ、今から聞いていくわ。
そうですね、はい、
おアカデミー賞取ったからね、まあまあ、要は作品賞って言われるやつ取ったから、まあいい、良かったんじゃないですか。
まあ、あの初めに言います、すごい良かったです。
あ、良かった、
すごい良かった。
え、な、どういう感じ、わちゃわちゃしたやつ。
ね、これがね、一言では言いにくいっていうやつで、
ああそう、
正直言うてね、映画の推しというか、売りでよく見かけるのは、カンフーアクションとマルチバースみたいなこと言うてますやんか。
ああ、言うわね。カンフーは言うね。マトリックスって思うけど。
うん、あのね、あ、そう、マトリックス見とってから見ると分かりやすいですね。
ああ、話の展開が。
はい。
ああ、そういうやつね。
完全に監督自身も意識してるっていうか、大好きなんです
ね、
マトリックス。
リスペクトしてるわけね、マトリックス。
うん、もうかなり、もうこれはマトリックスあっての話です、
はっきり言って。ああ、そういうこと。
うん。
はいはいはいはい。
完全にマトリックスっぽいシーンがある。
ああ、あんの、
はい、
修行するシーンとか。
修行しなくていいとかね。
モーフィアスと2人でやるとか。
うんうん、やるけど、ダウンロードしたら OK じゃないですか、あれ。
ああ、そっか。
そういうとこをもう完全に意識してやってると思う。
パクってるわけね。
はい。
ああ。はあ。でもなんでそれがアカデミー賞とまで行くんやろ、ま
あ、うん、あとね、めっちゃくちゃ下品なネタがね、ワンサカ出るんですよ。
あ、ほんま？
はい。
なんか違うな。
違うんですよ。
なんか思ってるアカデミー賞と違うな。
違うんですよ。
俺が経験してきたアカデミー賞と違う。
もうよっぽどね、フェイブルマンズの方が、整ってて、
うん、
上品で、
うん、
いいお話なんですよ。誰もが見ても、誰が見ても分かる。うん、
基本的に、やっぱりほら、うん、アメリカリスペクトじゃないと、
そうね。
アメリカの古き良きアメリカとか、
そういう感じ、そういう感じ。
戦い続ける黒人文化とか、
ですね、
そういうのがアカデミー賞じゃないですか。
うん、そういう狙いたがちですよね。
そこを取りがちじゃないですか。
うん。
それ取ってる、今回のやつは、韓国系、うん、あれ。
これは中国ですね。
中国の映画なんや。
中国の映画じゃないんだけど、完全にハリウッドの映画なんやけど。
中国資本ってこと？
いや、監督がまずね、中国系の人。
ああ、ジョン・ウーみたいなもんね。
まあね。 で、あの主演がミシェル・ヨーですね。
はいはい、なんか出てる人やんね。
なんか出てる人。
なんか有名な人やんね。
一番僕が見て、一番初めに見たのは、あの007で出てた人、ボンドガール出てた。
007のどこで出てんの、その人。
トゥモローネバーダイズか。
トゥモローネバーダイズ、
はい。
どんな映画やねんな。
あ、10月間は。
トゥモローネバーダイ。
ダイ。
あの人のやつ、いっちゃん直近のボンド、
1個前のボンド。
ピアス・ブロンズなん
かな、確か、
うん、そうやろ、1個前は、
うん、そう
え、ピアース・ブロスナンのやつに出てきたボンドガールはソフィー・マルソーでしょ。
もう出とったけど。あれは何やったっけ、あれはダイアナ・ダーデーか、
BMW のアメリカに乗るやつ、
うん、そう
な、あったよな、うん、
あった
それに出てたんや。それじゃないけど、ないかもしれんけど、うんうん、ボンドガールとして出てたんや。
それで覚えてる、
まあ、だいぶ昔っすね。
大昔、そう。
30代ぐらいの時やな、ほんなら。
ぐらいでしょうね、まだまだピッ。
うん、今60代っていう聞いてるから、
うんうん、
ミシェル・ヨーってな。
私らよりも年上ですからね、この
人。そうでしょ、
うん、62年生まれ。
うん、ほんなら、なあ、だいぶ経ってんな。
そうですね。で、その、年食ってるとこも活かしてるんですよ、ここは、完全に。
おばあさん感出てんの？
おばあさん感ですよ。おばさん感。
あ、まだそう、おばあさんとまではいかんけど、
うん、
ちょっと枯れたおばさんぐらいの感じは出させてるんや。
そうです。もう生活に疲れた、もうボロボロとは言わんでも、もうっていう感じのおばさん。
あ、くたびれてんのね。
くたびれてんの。
疲れてんのね。
もう疲れてんの。
はあ。一人もんで？
ね、家族がいます。
あ、家族おるんですか。
旦那さんいます、
はい、
娘が一人、
娘もおんねや、
の3人家族、
うんうんうん、
で家業はコインランドリーやってます。
なんか貧乏臭いな。
貧乏臭いな、そう、貧乏臭いなよ。
貧乏臭いな。
そう、アメリカでコインランドリーを、アメリカに移住してきて、アメリカでコインランドリーを経営しております。
あ、また移住してきてるっていうのもちょっとあれじゃないですか。ちょっとつらめじゃないですか。
そこなんですよ、そこなんですよ。ほいで、旦那は優しいんだけど、いまいちや、頼りにならんと。
ああ、うだつが上がらない。
な感じ、そんな感じ。
ああ、なんとなくこう、まあ、頼りにならない旦那ね。
そういうやつですね、はい。力強さがないですね。な感じなもんで、仕事もいまいちこうね、バリバリできるタイプじゃないわけです
。まあ、コインランドリーやってるぐらいやからな。
そうですよ、そういうことです。
それに頼ってるぐらいやからな。
そういうことです。
ああ、はいはい。
だから事実上、その奥さんがもう一人で回してるもんです
よ。ああ、なるほど。回してるとはいえ、そんなに、なんかこう、大儲けな感じじゃないんやろ。
ないわけですよね、もちろん。
なんかな、みたいな感じなんやろ。
それで、その、映画始まって冒頭やってるのは、
うん、
領収書の整理なわけですよ。
ああ、はいはい。
それをなんか役所に届けないかんから、
うん、確定申告点とか
みたいなことしなあかんから、
一生懸命やって
るな。言うんで、わーってなってるわけですよ。
あ、もうやってられるかって
なるみたいな感じで、
もうね、いつまでやんねん、これ、みたいな。
そう、もういらんこといいな、みたいな感じなわけですよ。
はいはいはい、
もうその話
は
後々みたいな感じで、もう完全に生活に追われて、もう夢も希望もないと、そういう、そこらにいるおばさんなんですよ。
まあ、要は思んないと。
そう、生活別に思わないと。
ああ、なんやろな、これって言いながら日々を暮らしてるわけや。
うん、そう、そんなこと意識する暇もないぐらいですかね、まあ言
う
たら。
まあ、ただ毎日に追われて、
そんな感じ。
ちょっとそんなに金儲けもできるわけでもなく、
はい、
やってると。
はい。
はいはいはい。
で、娘さんは、娘さんで、ティーンエイジャー、20前後ぐらいでしょうね、学生の娘さんがいると。
うんうん、
この子もこの子でなんかこう、この子は何考えてるのかよ、わからんみたいな。
いまいち懐いてこないんや。
そうですね。こう、微妙に溝というか亀裂がある
わけですよ。ああ、はいはいはいはい。
な感じでもあれもダメ、これもなんかすっきりこないみたいな状態に。
なんか全部が全部うまいこと言ってないと。
そう。
うん。
という、ミシェル・ヨーが主人公。
はい。まあいいですね。いいスタートですね。はい、
そうなんです、
ええ。
で、なぜこれに、やれカンフーだ。
そうや。マルチバース
だ。マルチバースだと。
なんやねん、マルチバース。
バース。ほら、最近、マーベルでもよくやってますよね、マルチバース。
流行りのマルチバースね。
まあ、お流行りのね。
お流行りですよ、マルチバースは。
まあ、相手は昔から言ってる平行宇宙とか、パラレルワールドというやつです
からね。だから、別の次元のところには、別の自分がいるっていう。
そういうやつですね。
そういう話ね。
はい。
それがなんで突然そんなとこ出てくるの？
このご夫婦はですね、
うん、
まあ、多分そうやったと思うけど、まあ、中国から、駆け落ちしてアメリカに移民してくるんですね。
ああ、なるほど。
で、これでもし、あの時、プロポーズを断っていたら。
うん、まあ、イフな。
イフ。
イフがあるね。
うん、はい、うん。この時、これをこうしていたらっていうこといっぱいあるでしょ？
ある。
人生ね。
あるんじゃない？要は自分が判断したところの岐路ね。
そうです。そうです。そうです。あの時右行ってたら左行ってたらだけじゃなくて、
でも、ね、でもドロンジョさんと、トンズラーとかは、はい、
うん、
一旦別れましょうって別れたけど、最後また同じ道に戻ってったけどな、
うん、同じ列車に乗ってましたとかね、
そう、2つの道は別れるけど向こうで一本になってましたみたいな、
みたいな
ストーリーをやたらやったけどな、はい、
いうとこである日ですね、うん、その書類まとめてもうなんとかそのアメリカの役所に行くわけです。
ああ、はいはい。
で申請の中するのにその向こうの、まあ、審査官みたいなのがおるんですよ、おばちゃん。これもおばちゃんですわ、
はい、普通
の、
はいはいはい、
白人のおばちゃん、まあ、これも前いたら、まあ、になんかもうそのまま年食ったようなおばはんですわ、
まあまあまあ、もうそういう役所のおばはんって感じ、ね、
そうそう、
お
う、何が楽しいでこの仕事してんだよみたいなわけです
よ、何も思わないわけや、
うん、
もう部長なんかもう事務的にひたすら処理されて、
そ う, うそうそうそう、それで書類の不備をいろいろ突っ込まれるわけですね、声で。なんてことをやってるときにですね、
う
ん、ある日、夫の様子が変わるんです。
はい。
この頼んだよとか、ふっとこう、メガネついてシュッとするんですよ。
ある日？ある日ってその確定申告のとこで、
はい、時に、はい。
ほう。
エレベーターの中かな、まあ、その書類を出す前のエレベーターの中で、ちょっとシュッと変わるんです、
ね。男前になるの？
男前になるの。
ちょっと凛々しくなんの？
凛々しくなんの？
おお、いいやん、いいやん。
で、そこでいきなりわけのわからんことを言い出すんですよ。私は宇宙、別の宇宙にいる、ウェイランド、主人公、お父さんの名前はウェイランド
って。ああ、はいはいはい、はい。違う次元の、
はい。
やつだよと。
そう。
うん。
同じ、違う世界の、旦那さん。
もういわゆる、できる世界にいてるその一人、
はい。
が出てくるわけ。は
い、そういうことです。
ほうほうほうほう。
ちょっと待って
。うん。
ほいで、実は今宇宙は大変なことになってて、うんぬんかんぬんみたいなことをいきなり言い出すわけですよ。
ピンチなんだと。
ピンチなんだよ、はい。それを救うのは君しかいないんだっていうわけです
。ところであんた何を言ってるのって話
よ。そういうことよ。完全にもうだから、何をいきなりわけのわからんことを言い出すんだよ。聞いても狂ったんかっていう状況なわけですよ。
まあ、今後のその、何の前提もない人らにとってみたら。
そう。
はっていう話やわな。
まさに母で、
頭おかしいこと言い出したらこいつまたみたいな。
分かったから、もう書類終わったからね、みたいな
話。あとでな。って話。
あとでな。そう。そんなこと言うてる場合ちゃうねみたいなことで、わーって本気になって言うんですけど、当然、こんなもん5分や10分話したところで、
うん、
受け取れんじゃないですか、そんな話。
受け取れられないですよ。受け止められないですよ、そんなの。
うんうん、ね。っていうのところから始まるんですよ。
はいはい。面白そうやね。
で、その説明として、あなたたちは今までいろいろ世界の分岐、人生の転機でもいろんな分岐があって、
うん、
いろいろした上にあなたのが今あなたのここがあると、
うん、
で違う宇宙にはその選択をしなかった、
人も
あなたの世界があると、
うん、でもそろそろやね、
うん
うん、
で例えば結婚しなくて、
うん、
最終的に映画の大スターになった同じ人もいる、
あなたもいますと、
はい、
うん、
歌手になった人もいる、
うんうん、
違う職業でなんか頑張ってる人もいる。
はいはいはい、は
い。みたいな、いろんな世界あるんですよね。
ああ、あるでしょうね。マルチバースだから。
マルチバース。
おうおう。
で、まあ、ちょっと聞きたくない人は飛ばしてください。
はい。
そのね、
うん。
例えば映画スターやったら、カンフーで、カンフー映画でアクションスターなんですよ。
ああ、その世界では。
はい。
とある世界では。
はい。
おうおうおう、
まあ、逆に言ったらミシェル・ヨーのまんまなわけですよ、ある
意味。でも別の人なんでしょ、
別の
人っていうか別のあれを選んだ人なんでしょ、
はい、
うん、
だから同じ人、同じ世界じゃ同じ人物で違う世界にいろんな職能とスキルを持ってる人がいるわけじゃないですか、うん、
ああはいはい、いますね。
それをいただけるんですよ。
いただけるっていうのはどういうこと？
そのスキルを自分のものにすることができる。ああ
な
るほど。
その人を習慣するんじゃなくて、
なくって
その人の機能をもらえるの？
そういうこと
です。もらえるってどういうこと？どうしたら
マトリックだから、マトリックスみたいに ダウンロードしてないですか。
ああ、なるほど。データいただけるんや。
ヘリコプターの操縦スキルみたいなダウンロードバーっていきなりできましたやんか。
うん。
あんな感じで、 他の世界の自分の持ってるスキルをいただけるんですよ。
スキルいただけるけど、そのじゃ本来持ってる自分のスキル、うん、プラスそのスキルをもらえる。
そういうこと、そういうこと。
ああ、ほんでもう無敵やん。
無敵。
どんどん無敵になってくるやん。
そうだね。逆に言うと、一番何にもない人なんですよ、その人は。
ああ、一番真っ白の状態の人。
真っ白というか、もう、そういうスキルも何もない。うん、ま、あの、ま、あの、空っぽやと。
はい。
だから逆にあなたが救えるっていう理屈なんですね。
ああ、そういうことか、うん。いろんなものを吸収していけるから、
そうそうそう。
強くなれますよと。
そうそうそうそう。ああ、
もう救世主じゃないですか。
なるほど。として、まあ結局、まあもちろんね、映画だから最終的にその方向で動き出すんですけども、そのスキルを得るのに、うん、バカなことをしなきゃいけないんですよ。
え、何その話。
いや、そのまんま。
バカなこと。
なんでそんな、うん、バカなことをしなきゃいけないんですよ。
はあ、
それはもう見てください。
何ケツにロケット花火突っ込んだりとか。
よう分かりますね。いうレベルですよ。そういうレベル、
そういうレベルのことをやるの、
うんうん、そう、ぶっ飛んだことをいきなり、ね、普通そんなことそんなことをしないっていうぶっ飛んだことをさすると、
うん、
あの繋がるんですよ、
その機能が。いただけるというか、その別次元の人とコンタクトが取れると、
そう、チャンネルが繋がるとみたいな感じなわけです。まあ、そんな設定しなくていいじゃんって話なんですけど、
まあまあまあね、ちょっとバカバカしい話にするためにね、
う
ん
う
ん、
そう、その辺がすごく下品なんかやたら出てくるんですよ。
ああ、そう、それでも、うん、それでええんか。
そう、それで撮ったからすごいなと思ってね。
でもそれでなぜそれ撮れるんやろ、うん、作品賞は、うん、
やけどね、話としては、
うん、
あの極めてね、あの、うん、いい話なんですよ、やっぱり。
うんうんうんうん、
あのラストがすごくいいんですよ、やっぱり。
あ、ちょっと、
うん、ストーリーとして、うん、あのもちろん間のそのわちゃわちゃしてるし、うん、あの俺は一体何をこれ見てるんやろって追いつくのに必死みたいなとこもあるんですよ、正直言って。あ、
なんかそれ言う人いますね。
でしょ、
何やってるのかわからんっていう。
そう、
うん、
何のこっちゃわからんっていう人おると思うんですよ、
うんうん、
あの昨日もね、あの森ちゃんがもう 何がなんてかさっぱり分かりませんで
した。ああ、それ聞いた、俺も聞いた。
聞いたでしょ。
なんか面白いという人もおれば、何やってるのかさっぱり分からんという人もおんねんなと思って、
う
ん、
そうですね、だからその辺の素養がなかったら全く分からんと思うんですよ。
ああ、このマトリックス的な世界観を知ってる人じゃないと。
そうですね、あとそのパラレルワールド
っていうやつね、その大前提がないと、
うん、
なんかいろんな同じようなやつが出てきて、
そう、
わちゃわちゃやっとるということになっていくわけか。
この分裂してるのを何やかんや言われても何のこっちゃさっぱりついていけなくなる。
そうやな、その大前提がなかったらな、
うん、映画で一応丁寧に説明はしてくれてるんですよ。
おうおうおう、
だからうまいことこれは頑張って説明してくれてるし、あのまあまあ伝わるんで、すごいそこはもう脚本大したもんやと思うんです
よ。はいはいはいはい、はい、
でもやっぱし分からん人にはちょっとついてこれんねやろなとは思いますわ。
へえ、あ、そう、うん、
でまあその何です、あくまでその地べたで生活してるのは我あの主人公、
うん、
でそれ以外の世界ではもっと華やかで、
うん、
もっとこう幸せいっぱいでとか名声があってっていう人たちがいるんだけども、うん、でもあなたはっていうところのメッセージがあるわけなんですね。
はあ、はあはあはあ、なるほど。
そういうところでやっぱり取れたんじゃないかなというのと、うん、まあ中国、まあ、中国というか多国的なところ、
うんうんうん、
いうところがまあ評価されてるんじゃないかなという気はしますね。
まあ、だから今アカデミー賞とかでも審査する人とかがかなりアジアの地位が入ってってるらしいじゃないですか。う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、それはあるんですよね。
どっちにしてもアジア寄りになってきてるというか、
うんうん、
あ、そういう感じの選考方法になってってるってことなんでしょ。
そうでしょうね、きっと、
うん、でそうじゃなかったらこんなアジアアジアで毎年取っていかないでしょ、
うん、そう思います、
ね、アメリカの賞やのに、
うん、
ねえ、面白いんか。
おもろいのは間違いなく面白いです。
そうやな、見たい。
会えば、会えば。
まあまあまあ、いけるでしょ
う。うん。
お、見れるでしょう。
ね、ちなみにね、この旦那さんの方がですね、
うん、
キー・フォイ・クワンって言いまして、
はあ、
インディ・ジョーンズ の少年がいましたよね。
はいはいはいはいはい。あの、魔球の伝説。
そうです、そうです。
一緒にあのトロッコ乗ってた子。
そうそう、レバーを引けとか言ってるやつね。
おーおーお
ー彼です
わ。あ、それが、あ、そう、なんかよう最近ニュースに出てくるなと思ってたんですよ。 はいはいはい、ネットニュースにやたら出るなと思って、うんうんうん、なんかその子が大きくなったらこうなってましたみたいな、
はいはいはい、
話のニュースがやたら出てるんですよ。
あの彼とあのハリソン・フォードが抱き合って喜んでるってい
う、ね、そうその写真めっちゃ見るんですよ。
で後ろにスペルバーグが立ってるっていう、
ね、その兄ちゃんが出てるからか。
それでですわ、
その兄ちゃん、そのおっさんが出てるから、
うん、
あそういうことになってんねんね。
ハリソン、あのなんだあのアカデミー賞ってやってるから余計に写真が出るんです
。なるほどな、うん、あそう、それでちょっとつながった感じはあるわ、はい、まあ見たいな、それはぜひ見てみたいな、
うん、あの、
うん、
なんちゅうかな、そのカンフーにしても、うん、あの僕の中のカンフーのイメージって、うん、あの力でドーンと押すだけじゃなくって、うん、翻弄してあの最後パンとつくっていうその余裕こういった戦いっていうイメージがあるんですよ僕って。
ほう、水拳的なやつ。
水拳的な、あの他のボクシングとか、うん、そういうかあの格闘技って力でガンガンってやってって打ち勝つっていうイメージがあるけども、
あ
カンフーってそういうのよりちょっと一歩違ってて、うん、こうもちろん映画から見たイメージでしかないんです
けど、
そういう蝶の葉の舞、蜂のように刺すみたいな、ね、そういうちょっと余裕を超えて相手のあの疲労を誘うであるとか幻覚を誘うような、うん、それでパパーンとかってしまうというふうなイメージがあるんで、うん、そういう感覚が今回もちょっとあるなっていう。
ああなるほどね。ジャッキーチェンですね。
ジャッキーチェン、やっぱジャッキーチェンのカンフーなんですよね、僕が見てるのはね。
そうイメージ的にはやっぱり、ね、カンフーといえばジャッキーですから、
うん、やっぱああいうちょっと余裕がある戦いっていうん
です。あなるほどね。
力だけ力で叩きのめすだけじゃないっていうね、
うん、そういうカンフーを見せてくれると今回も、
ね、なおかつ結構、まあ、基本ギャグばっかしかましてくるんで、
あ、
うん、そう戦いの中にもお笑いのシーンは何部でもあるんで、
あなるほど、そういう楽しい映画やったらね、
うん、楽しいし、あのそういうメッセージとしても、うん、ああいいこと言ってくれるなっていうのもあるし、
あちゃんとあるし、
うん、
だからまあ総合的に見てって話なんかもしれんね。
そうですね。ここはもうすごく良かったなと思います。
なるほど。
はい。
これもぜひ見に行かないといけないじゃないですか。
ぜひ見てください。
ぜひ。これはキンキンでね。見に行きたいと思いますよ。
140分なんで大丈夫でしょ
う。2時間半ぐらい
？2時間20分か。
まあ限りなく2時間半ですけど、ね。まあええわ。2時間半やともう許すわ。もういかんとあかん、もうそれは、うん、それはうーんって言わなあかん、
そうです、
なんで、いきますか、
はい、ぜひぜひ、
はい、ぜひね、皆さんも、いや、あれやったら見に行ってください、
見てください、
まあ、あれやから、アカデミー賞取ったから、またちょっと上映時間もいっぱい取ると思いますんで、
まあね、上映
今、ミニ会、ね、見に行きやすい、
安いでしょうね、
感じかもしれないんでね、
はい、
はい、楽しみにしましょう。
はい
ね、思いましょう。いうことですか。
そうですね。
わかりました、わかりました。まあまあいうことでね、まあ、はい、別に面白いんやろうなと思ってたから。
まああのなんせもうこんなバカなことするねっていうのもあるから。
うん、そうか、うん、コメディーなんやね。
はい、うん、で最後はピッと締めてくれるっていうのがええ感じですね。
なるほどね、そういうところが、はい、まあまあ久しぶりに珍しい作品が撮ったんじゃないかと。
そう思います。はい。
いう感じでございますけどもね。
ですね。
うん、はい。そんな感じでございますけども、
はい、
いよいよ今週末ね、うん、
はい、
から仮面ライダー、
いよいよ、
ね、新仮面ライダー、もう僕は週明けにしか見ることができないんですけども、叶わないんですけども、
ああそっか、
ああ別に名古屋で見てもええけどな、
名古屋で見ちゃえ、
名古屋で見ちゃったらいい、これ
見ちゃったらいいんじゃないかな、
一人で行っちゃったらいい、
いいんじゃないもん、行っちゃえ行っちゃえ、
まあまあ行っちゃうかもしれないけどね。カメラさんね、どこで見に行こうかなとは思ってるんですが、この前なんかえらい煽ってくるよね。
何が？
今煽ってきてますよ。すごい作品が出来上がったみたいな。
なんかあったっけそんな。
試写会がキンキンでやったんですよ。
うん、はいはいはい。
でそこにまあ出演者の皆さんとか、うん、みんなが、またいつも通り見に来てるわけなんですけども。
うんうんうん、
えげつないと、
ほう、
こんな新しい映画見させてもうた初めてですみたいな、
マジかい、
ことをみんな言うてます。
へえ、
大丈夫なんかな、
心配になるな、
そこまで言うて大丈夫なんかなっていうぐらい
ハードル上げまん
な、エヴァンゲリオンのメンバーとかみんなもうほぼ全員見に来てるみたいな、
まあそうでしょうね。あ
の声優さん陣が南に来て
る。はいはいはい。
だから出演者も発表になってないでしょ、
うん、
発表になってるんですけど一部は。
そうですね。
全部発表になってないんですよ。
あ、そうなんや。
らしいっすよ。
へえ。
だからそれをあえてその試写会の時点では口止めをしてるらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
決して誰にも喋らないようにしてください。
ください。サスペリアってね、うん。
だから誰が出てくるのか全く。
天本秀雄にこっそり撮ったらそういう感じだけど、
ね。地獄大帝。
死神博
士。死神博士。出てくるかもしれんよね。
うん、しんど
い。おらんの CG で出てくるんじゃないです
か。あ、それやったらありやね。
CG で。うん、いやそういうのとか、なんかそういうの隠してそうっすやん。
なんかね、おこいつがみたいな、ね。
なんか元祖ライダーとのつながりみたいな。
うん、堂々と不良がしか出てきてなんか
とか、あと V3 の宮。
宮藤博しか。
だからあれが発表になってないらしいじゃないですか。おやすさんが発表になってないと。
はあ。
まあ、出るかどうかもわからないと。
まあまあまあね。
立花東米はどうなるんだっていうところもあるらしい、う
ん、まあね、仮面ライダーくらい立花東米電話けにかんやる休止を気もしろしね。
だ前 の、 あの仮面ライダーみたいにあの V3 がやるのかとか。
ああ
そういうのとかいろんな憶測を読んでるらしいですよ。
なるほどね、
だから他、まあ、今発表になってる以外にもなんか演者はいてるらしいんで、
へえ、
なんか、まあ、そうなんやと思って、うまいなと思って、いてるんで、まあ、これは早いうちに見れた方が良さそうですね。
そうですね、もうこれはとっとといかんとね、
もうこれは今週末のイベントとなる可能性がありますよね。
大事ですね、はい、
ですので皆さんもぜひ、なんか早いところやとも金曜日の夜、うん、
そうですね、 最速17日って言ってますもんね。
17日やるんでしょ、夜に。
そう、
あ、いいっすね。
ねえ、羨ましい
な。見れませんけど もうそんなもんとっくの昔にチケットあるんでしょうけども、全然そこまでのものでもなく、うん、なんかまあそこら辺で見に行こうかなと思ったりもしてますけども ね、まあ、
近場が一番。
そうやね、だからまあね、ちょっと楽しみでしていきましょうと、
はい、そうですね、
週末ね、やっていく。まあまあそれと名古屋にも来てください皆さん。仮面ライダーとか見てる場合じゃないですけど、
うん、それも大事ですけど、
日曜日の夜、仮面ライダー月曜日でいい、
うん、そう ね
週明け月曜日でやってもらったらいいと思います
ので、ますかね、
ぜひ来てみてくださいと、
サイト、
はい、いうことでございますんで、
はい、
はい、今週も終わっていこうと思います。
終わりですか。
うん、名古屋行くんですけど、僕今回名古屋行く近鉄特急火の鳥を取りましたんで、
近鉄特急
火の鳥乗りたかってんな。
あ、そうなんですか。
熱いんですよ、真っ赤っかでかっこいいんですよ、ボディが。
マジか、
今回はちょっとね、うん、近鉄特急火の鳥頑張って取りましたんで。
わかりました。
張り切ってそれに乗って弁当食いながら行きたいと思いますよ。楽しみやな、それだけが楽しみ、
それだけ
名古屋行くの楽しみやなと思って、
ですね、
思ってますんで、まあ、はい、週末ちょっと名古屋に行ってきますんで、
はい、いってらっしゃい。
今週はこの辺りで終わっていったろうと思ってますわ。
わかりました、
はい、いうわけで皆さんとまたね、日曜日か、はい、もしくは来週ということで、
そうですね、
はい、お会いしましょうということでございますね。
はい、
はい、というわけで今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さんさようなら。
おやすみなさい。